はい。皆さん、こんにちは。ということで、まあね、6月にも入ったんですが、まあ、この前、話したと思うんですけど、僕ずっと、その曲作りたいのに作れないっていう状況が続いてて、っていうのも、まあ、パソコンの OS のアップデートをした結果、僕が前使ってた作曲ソフトの、サポートが、もう切れちゃってというか、もうそっちの開発はしませんよっていう、のが、Apple から公式に発表されて、使えなくなっちゃったんですよね。で、まあ、安い買い物でもないので、ちょっと、ね、ずっと、作曲したいな、曲作りたいなっていう思いがありながらも、全然できずにいたんですけれども、まあ、前言った通り、購入しまして、今、コツコツと作っているんですが、まあ、次にその曲を発表したいのが、僕の使っているボーカロイドのグミちゃんの誕生日である、6月の26日なんですけど、まあ、時間がないということでね。1、2週間と、もう、3日ぐらいしかない。いや、まずいぞと。いや、今回ね、ちょっと僕、イラストも描きたいので、だいぶ切羽詰まっているんですが、まあ、いつもね、僕がどこにね、作曲のどこに時間かかるのかとかいう話をね、若干していけたらなと思います。それでは、いきます。
デジデジと
発注の気ままに寄り道クラブ。
決まりー。
いやー、違うなー。もうちょいいいメロディラインあるはずだな。カタカタカタカタ。
あれ、つゆくん、忙しそうだね。
デジ君決まり。い
決まり。
やー、ちょっとね、間に合うかわかんないですね。
もう時間がね、あんまないっていうことみたいだから
そう
ね。
なんですよ。僕がね、まあ普通のっていうか、なんかもう、よく曲出してる人とかってもう、なんていうんですか、1ヶ月のうちに2、3曲とか出したりするんですよ、普通に。
ああ、そうだね。
で、まあ、時間が僕よりある人なのかって言ったら別にそんなこともないと思うんですよ。普通に仕事してる人でしょうし。僕が何で一番いつも時間取ってるかっていうと、やっぱその、音楽理論を全く心得てないので、ボーカルを混ぜるってなった時に、すごいなんかその不協和音のことだとか、いろいろ、もうそのコード進行のことだったりとか、で、違和感を感じる部分とかを見つけてしまうと、まあそれがすごいね、もう全体の違和感に膨らんで、結局これどうやったら違和感ないんだろうみたいなところから始まって、構成を変え始めてみたいなところに時間がかかってしまうとね、もう僕は、理論を勉強しようと思って、最近ちょっとネットで勉強してます。
ああ、そっか。まあ、でもそれはいいことだね。やっぱ何にしてもやっぱ基礎ってさ、重要だからね。そういう
そう
と
なんで
ころ
すよ。
から、そういうところを学んでよりまた成長できるわけだからね。
逆に今まで感覚でやってきたっていうのがすごいですけどね。
まあ、よくやってきたもんだっていうところは。まあ、でも結構そのね、いろいろ、なんだ、音楽作るとかっていう人もいろいろパターンがあって、それこそそう言って、ちゃんとがっつり、それこそ音大卒みたいな感じで、がっつりその音楽のプロとして、やってきた人もいるけれども、それとは本当に対極的に、今まで全く音楽とか触れたことないけれども、たまたまその D、まあ、最近はその DTM とかで、もう簡単にそれこそ楽譜読めないとか、そういうな感じの人でも感覚的に音を鳴らせば、作れちゃうっていう時代になったから、そういうので、全くその違った視点を持ってるからこそ面白い音楽が生まれるっていうところも、
まあ、あるにはあるんですけど
あ
ね。
るけれどもね。まあでもやっぱ基盤になる、本当基礎は、何においてもね、重要だから。
まあ、もう何年放置したんだって感じですけどね。お前、その基礎を何年放置してきたんだと。
そうね。
過去の曲とかね、結構もう、それちょっと、 どうなのっていうやつありますけどね。僕なんなら過去の曲を全部ね、もうリブートし直して上げ直したいぐらいなんですよね。
でまたあれなのかな、うちの番組 BGM とかその辺も含めて、とそうなんか総特会みたいな感じのいずれ。
いやまあ BGM に関してはもういいでしょうっていうところですけどね。
まあじゃああの主題歌ぐらいはちょっといろいろあれあのアレンジするかもしれないけどね。
ああまあ主題歌はまあ別にまあいいっちゃいいんですけど。
まあでも新曲またね作ったりとかってこともあるからそこら辺もね。
いやー月が回ってきますね。まあでも逆に抑えちゃえばもう今後は結構楽にその
まあそれに準じた形でまあ作れるから、
そう軸になる部分は楽にできるのかなっていうところですよね。まあまあまあまあ、うんうん、とりあえずね頑張っていけないといけないということで、
まあ、時間が本当にないからと。
そう今月はねもう仕事の方もなんなら忙しくてね、全然なんだろうな、余裕がない、余裕がないというか、その帰ってきてからその疲れてるんですよ。今日もデスクワーク疲れたなっつってデスクの前に座るんですよ。デスクの前に座りたくないんですよ。
もう仕事はもう終わったんだ、
仕事はもう終わったんだと、なんで俺はデスクの前に座ってるんだと、早く YouTube で動画見たいやと、っていうことなんだよな。
そうね、でもやらないと結局それ進まないわけだからね。
もうね頑張る、頑張るよっていうだけの話っす。今日は、ね、今日はそういう話でした。
マジレンマだな、はい、そこは本当にもう。
で、まあ、今日はですね、この後、まあ、企画会議の方。
そうね、あの、まあ、前回ぐらいから一応ね、あの企画会議、あの、始めてるけれども、うん、まあね、新しいコーナーもね、どんどんちょっと、あの、進めながら、まあ、あの、いつも通りの決まりではあるけれども、こう、いろんなことをやりながら、ね、楽しんで、あの、皆さんとに行きたいかなと思っておりますのでね。
それでは、企画の方、揉んでいきましょう。
気まより。
はい。それでは、テーマトークというか、まあ、企画会議の方ですね。あの、先日の決まりで話してた、まあ、コーナー仕分けがありーーけあったと思うんですけれども、
うん。
まあ、捨てるコーナー、捨てるコーナーというか。
捨てるコーナーって言い方があれだけど。
そうですね。まあ、でも、メールフォームから削除されたコーナーですね。
うもうあれば、なくなってるはず。
そう、もうなくなってるんですけど、もうあれば、まあ、あの、新しく生まれる命もあるよと。いうことで、
そう、あの前も言ったけれどもね、あのやっぱその隙間棚とかにさ、あの物やっぱ詰まってさ、本棚とかにさ、うん、本がいっぱい詰まってて、でもある程度処分しようとして処分しちゃうけど、この空いた隙間ってなんか空いてるとなんか気になっちゃうんだよね、逆に。
はいはい。
でなんかやっぱ埋まっててほしいなって思うから、やっぱ新しいもの結局買っちゃうみたいなあのことがあるので、やっぱその空いちゃったそのコーナーのスペースはやっぱ新しいコーナーで埋めたいなっていう、
そうですね、
ところがあるので、まあ、あのせっかくなのでね、新しい企画的なものもね、うん、なんだかんだ話しているうちにね、あの生まれてきたので、
そうですね、まあ、前回話が上がったので、うん、まあ、今回っていうか、まあ、一つずつね、見ていくんで、
そうそうそう、
まあ、今回一つについて揉むんですけど。
うん、そうそうそう。まあ、まあ、前回ね、その、インスタの話ちょっとね、福君とあの、うん、してたんだけど、まあ、それはね、そこで、あの、まあ、こうしようかってことは決めたので、次はね、まあ、僕ら、まあ、二人というか、まあ、わりかし僕ら二人で話してた時に生まれたことだよね。
そうですね。まあ、うんうん、まあ、それも突拍子もなくね、出てきた。コーナーの話とか全くしてない時に、突拍子もなく出てきたやつなんですけど。
そうそうそう、あれ、裏だよね。
そう、裏オフなんですけど、
オフ、ね、
トークでね、出てきたんですけど、その、慣用句とか、ことわざとかってあると思うんですけど、そう、そういうのって、うん、まあ、あの、三人よれば文殊の知恵の文殊ってなんだよとか、
うんうんうん。
なんだろうな、工房も筆の誤りの工房って誰だよとかさ、あるわけですよ。その、現代っ子からしたら。
ああ、
そう。とか、まあ、犬も歩けば棒に当たるとかも、なんか、映像は出てくるんですけど、それがどういう意味なのかって、まあ、直接的になんか、わかんないじゃないですか。
まあ、だからなんだっていう話。
そうそうそう。
その、だからことわざって本当まあね、あの、こういろいろ、いろんなことわざって、なるほどなとか思うところはあるんだけど、うん、 深くその意味がないというか、うん、僕らの人生に何があるんだみたいなところに話になると、まあ、言うて日常生活で犬も歩けば棒に当たるだよねみたいな話もしないし。
そうなんだよね。
なんだそれっていう感じ。
犬が歩いて棒に当たる状況って何みたいな。飼い主ちゃんと見とけみたいな、そういうことになってきますから。
そう、棒って完全にもう今のあのイメージだと電信柱みたいな話になってくるよね。多分棒だと、木の棒が多分立ってるわけでもないし。
うん、っていうところでね。まあ現代の生活との齟齬があるっていうことですよね。
うんうん、
昔の慣用っていうのは。っていうところで、うん、まあ、工房も船の前の工房だとか、三人よれば文字の知恵の文字だとか、まあ、そういうのを現代で例えると何なのかっていうのを、にアレンジして、現代版慣用句を作ると。
うんうんうん。
リブートすると。そういうことです。
ことを、まあ、ちょっとね、裏でお話をしてた時に、あ、こういうのもいいんじゃないかっていうことで、うん、まあ話してたんだけど、まあその、単純にその慣用句、ことわざ、
うん
うん、っていうところもあるし、まあ、ちょっと個人じゃない、わかりやすくその、そういう話だと、四文字熟語とかもさ、
はいはいはい、
もう特にその四文字熟語って本当にその漢字四文字に、深く深く意味が込められてるけれども、
うん、
その深い意味をちゃんと汲み取りきれてないので、多分僕らはやっぱり。
はいはいはい、
だから、そういうのもちゃんと改めてその汲み取って、まあ、ある種その本来の意味とはちょっと別になるかもしれないけれども、まあ、ある種僕らのあの四文字熟語みたいな感じね。オリジナル解釈というか。
そうですね。
うんうんうん。
気ままに熟語。
そうね。あの自分で。
気ま熟。
気ま熟。なんか、気ま熟、熟なのか？ここは。
気ま熟。気まようじだ。気まようじ。
ああ、気まじ。確かに語呂は良くなった、
ね。語呂は良くなったけどね。気ま4時、うん。ただ4時っていう縛りがすごい。
そう、このコーナーをやるときだけ4時、あ、4時っていう設定なのかなみたいな感じ。そうそう
そ
う。
4時じゃないのも出るけど、みたいな。ありますけど。4時熟語で難しくないですか、結構。
いや、難しいけど、でもなんだろうね。まあ別にその、こう始めた、この、だからこのコーナー自体は、初めはとりあえずさ、こう、ことわざとか慣用句でさ、
うん、
いいんだけどさ、だんだんやっぱさ、バリエーションっていうか、この、なんだろう、マンネリっていう言い方するとあれだけど、
はいはいはい、
やっぱその、パターン的なものがさ、やっぱだんだんちょっと狭まってくるところもあるから、
はいはい、
そういう意味で、その、別にその慣用句とかそういうのにとらわれなくてもいいのかなっていう、
うん、
一つのね、可能性として、そちらも、だからパターンとしていずれあってもいいのかなっていう、はいはいはい、
方向性としてね、
うんうんうん、そうそうそう、まあ、ありかなって思うし、まあ、それと、まあ、次というか、まあ、ある種真逆ぐらいの意味合いだけど、うん、若者言葉っていうのがさ、
あ、はいはいはい、
やっぱ昨今、やっぱ昨今どころかもう常々やっぱ、
うん、
流行って廃って流行って廃ってが繰り返されるような、
そうです、ね、
言葉がいっぱい出てきてるじゃない？
マジマンジとか最近は流行りです
ね。そう。でももうマジマンジはもう多分最近の受講生はもう言ってないからね。
いやーでも言ってる、言ってますよ、でも。
最近でもなんかもう、一時期の、最、一番最、
ピークはね。
ピークよりよりは、まあ、ちょっと落ち着いたかなっていうイメージだし。
うん
なんかね、こう、いろんな言葉がほんとどんどん出てきてね、うん、この間ね、ヤバタニエンってなんだよ、
ね。あ、ヤバタニエン。
よっぽど長くなってるっていう、その、よくある、ほんとその若者のことだね、よくあるけど、
うん、
なんでその、余計長くなってるよなっていうね、
うん、
大悟さんのさ、大悟とかはさ、
あ
れもさ、もう、どっちかといえば日本語で言った方が早いよなっていうか、説明しなきゃいけないし、そもそも言葉的、なんだろう、字面的にはさ、もう、イニシャル3つみたいな、
はいはい、
ところではあるけど、言葉に出すと、よっぽどその方が長いっていうね。
TKG、卵かけご飯みたいな、ね。
そうそうそう。卵かけご飯はある程度、まあ、短くなってる気がするけど、そ
う、
だからそういう言葉もこうどんどん出てくるから、僕らも結構その、まあ、僕らも一応まだ若者と言っていいという話だと思うんだけど、
ね、うん、
そうそう、でもそのやっぱこう今10代全盛期の、ね、中学生高校生ぐらいの子たちの、
うん、
こうある種その当時の子たちのそのアンテナの広さ、
はい はいはい、
アンテナの高さみたいなものがあるので、うん、やっぱそういう子たちが今どういうものが流行ってるっていうのでその言葉をこちらに仕入れて、うん、あのそれも含めて自分らしさであの解釈してみようっていう、
はいはいはいはい、
うんうんうん、ところもねあのできるんじゃないかなっていうあのところもあるので、
なるほど、
そのとそのねあのあのしますの昔の故事とかこうそういう言葉的なものに、まあ、限らずあの広くそのねいろんなこうこれが気になってる言葉、最近これこの言葉が気になってますみたいなのでもいいし、
うん、
その本当にその四文字熟語とかまあたあの言葉さ的なものをあの話題に出してもいいのかなっていうのもあるので、
なるほどね、
割とねあの、うん、広がりはあるのかなっていう、
結構広めですね。
うんうんうんっていうまあそのね別にその細分化してもいいのかなとは思うけど、逆にその同じこういうそのちょっとその、まあ、テーマトークにも若干近いけれども、うん、でもそのテーマトークよりもよりそのあのやり方かとかそのねこう結論をねやっぱある程度、
うん、
あのまとめてねお話できる気がするの で、
そうです、
ね、まあそのそれこそ毎回その一つの一つぐらいもいいかな多分そう一つのあの言葉とかを出して、うん、これがこうどういう感じのあの意味合いなのかとか。そういうのをまあ一つ出すみたいな、ちょっとしたミニコーナー的な形でもね。
なるほどな。うん、まあ。
いいのかなと。
そうですね。だから言葉、気になっている言葉に対して、まあそれを、うん、自分の日常、自分風なんていうんですか、
う
ん、
まあ、そう、まあ日常的に僕らが使うときにそれを、その意味合いとかその言葉だとかだとその難しい言葉を、まあ、あえて自分風にアレンジしてみたりとか、うん、まあ、その言葉の意味をこう自分風に当て込んだりとかっていうことを、うん、まあ、していく、うん、
そうですね、
かなっていう、うんうんうん、ところなのね。
気になることわざ、慣用句、言葉とかを、うん、自分が普段使うようにアレンジしたり、
うんうん、
まあ、現代風にアレンジするコーナーみたいな感じですね。
うんうんうん、
言葉についても理解を深めようみたいな、そういうことなんですかね。
どう国語の時間みたいな感じで、ね、
まあ、
一応あれじゃない、僕ら一応その学生っていう、
あの設定があります
から、ね、じゃないの一応
設定が、ね、
あの忘れがちだけど、あの一応ここ学校っていう設定だからさいつも僕ら部室に入ってきてるわけだからさ、
そう
だ
よ、つなぎって、ね、
そうそう、あのよくあるじゃない、その部活動とかでもさ、なんだっけ、あのこそういうさ、こ言葉をあのな何部だったかな、なんかそういう感じの、それこそなんかなんだあの文芸部みたいな感じで、
うん、
文芸部はちょっと本読む系にはなるけど、ああいうところも結構物書きみたいなことをやっぱしたりとかするから、
はいはい、
そういった分野の、まあ、そのある種そのそういった分野かちょっとあれだけど、
うん、
言葉についてね、あの許容を深めるっていうのもね、
うん
うん、まあいいんじゃないかなって、なんだ本編は割と遊びがちだからさ、僕らはさ、
はいはい、そうですね、
そうそうそう、たまにはそういうこうちょっとお勉強っていう、まあちょっとね楽しくね、あの学べることも
E テレっぽいですねだいぶ E テレ感出てきましたよね
そうね、じゃあ僕らはそっちの E テレ、あの気まよりは E テレを目指してね、
K テレじゃないですか、 K テレ気まよりだから K テレですよ。
あー、なるほどね。
K テレにしますか。
K テレ、なんかどっかにあったら困るんだけどね、K テレ。
そうだね、ありそうですよね。
なんか略称でなんかありそうな気がするからね。うん、
北関東テレビみたいな感じで。
ありそうだわ。そんなところからちょっとね、文句言われちゃうとちょっと困るんだよ
ね。ちょっと、ちゃんとね、商標とかを確認した方がいいですね。
そうそう、ちゃんと、あの、結構ね、あの、昨今のその辺の、あの、肖像権だとかな、なんかいろいろその権利上の問題って、
そうですね、いろいろあります
から。結構ね、あの、難しい話になってくるわけだからね、大事だから、そこら辺はちゃんとね、あの、注意しながらやっていかないと、あの、いつの間にか、あの、こう、お縄についてる可能性もあるからね。
そうですね。ラジオの、あの、お悩み相談コーナーって定番ですけど、
うん、あー、定番だね。そう。それこそなんか、 昔あれだったよね、あの、ハッチクリたちやってなかったっけ。
いや、もうね、ずっとお悩み相談してるんですよ。ずっと。あの、なんだっけ、最初言ってたのが、
うん、だ森くんのコーナーだよね、確か お悩み的な感じで確か。あれ違ったっけ。
ああ、それは、ね、あれですよね、なんか、なんたらの泉じゃないし。
ああ、それはでも、
あれ、馬頭道場はあって。
馬頭道場は、まあ、でもその馬頭で、って感じで。でも、まあ、あれか、孔子様のお悩み。
そう、孔子様のやつも、まあ、一応お悩み相談だし、その、格言を与えるっていうだけで、まあ、お悩みをね、解決して格言を与える。その前が、なんだっけ。それも、その前も確かお悩み相談だったんです
よ。そうね。
大好きなコーナーは。
あ、
ずっとだからお悩み相談してるんですよ、永久に。
まあ、定番っちゃ定番だからね、本当にそのラジオ番組でその結局そのリスナーとさ、あの、一緒に絡んでいくっていうので分かりやすいものって本当に
そう
お悩み相談なんだよね。
お悩み相談に著作権がなくてよかったなっていうところですよね。
まあまあ、どこでもやってっからね。
そうですね。まあ、日常会話だから、なんなら。
そうそうそう。前ね、あの、その、別の番組聞いてて、その番組に、が、あの、二人のフリートークみたいな感じで、はいはい、あの、やってる番組で、その聞いてたそのリスナーさんが、自分もそういう感じのものをやりたいんですけど、その、許可をもらえませんかみたいな感じで、なんかメールを出してたんだけど、うん、あの、それで、あの、そんな許可っていうか、そもそも、あの、そんなのどこでもやってっからみたいな。
はいはいはい。そうだね。
許可も何もないって。
でもなく、なんだろう。
そう。もういあのなんだろう。こう、ある種の伝統みたいなところが。
そうですね。もう、そのジャンルをやるならもう避けては通れない道みたいな感じ。
そうそうそう。もうよくよくあるもんだから、もうみんなやってっから別に好きにやってくれっていう話になるからね。
ロックやるならギター弾くでしょみたいなことですね。
そうね。そのもう定番中の定番ということでね。
っていうところでね、まあ、著作権の話からちょっとそれましたけれども。
そうね、まあ、著作権の話でもなかったんですけど。
なかった
ですけど、ね。まあね、あの、その言葉のコーナーについてね、そのね、どう、まあ、こういう感じで、その、あの、気になった言葉とかそういう感じのことをね、まあ、あればなんかメールとかで送ってもらいたいですし、
そう
ですね、まあ、あとはね、コーナー名とかね、どうするかなっていうところもね。
コーナー名どうすっかな、ケーテレはちょっと、そうそう権利的にどうなのって
ちょっとね、そういろいろ、あの、引っかかりそうな気がするので、もしかしたら韓国とかそっちが入ってくるかもしれないし、
ね、
国外の何かが、
コリアの系が、ね、
そうそう、入る可能性もあるので、ちょっとそこのね、海外との対決になってくると、より国の問題になっちゃうとね、なかなか。
そこまでさ、うちの番組の影響力はないけどね。
でもね、あの、最近何がバズるか分かんねえからさ。
確かに確かに。もう怖いですね。
あの、本当に何時なしになんか、あの、書いたツイートが、いきなり、あの、大炎上を引き起こす可能性もゼロと言い切れない、あの、世の中になってきてるわけだからね。
それが怖いけれども。
そうそうそう。なのでね、あの、ほどほどにその周りで気にしながらね、粛々とね、僕らはやっていきたいと思いますのでね。まあ、なので、まあ、コーナー名もね、含めてまたちょっとね、あの、改めて考えながらね、うん、あの、また来月、再来月ぐらいかな、多分これやっていこうかと思いますので、はい、ぜひともね、ちょっとこちらもお楽しみにしていただければと思います。
はい。
気まより。
はい、それではエンディングですということでね。
はーい。
いやー、まあ今日はですね、まあ、作曲のね、僕の今月の悩みから始まり、
そうぜひあのちょっとね、あの、期待しててもらいたいよね、ハッチュー君の楽曲についてはね。
結構ぶりですからね、言うて1年ちょいぶりぐらい。
そんな前か。
そうなんですよ、ウィーアチンパンが多分だいぶ前なんですよね。
そんなに前だっけ。あ、
全然出してないので。
か、まあ、
期待されるほど、まあ、いい作品ができるかどうか微妙なんですけど。
いやいやいやいや、あのね、出す前からマイナスのね、あのイメージ出していけないからさ。
そうですね、
最初はね、あの、まずは本当ね、あの、公開するわけだからね、 やっぱさ、こう、僕らやっぱ表現者なわけなので、
うん、
そういった人たちってやっぱその、こう、この聞いて、これ、あの、言うたら聞いてくれてる人がいるわけじゃない。言うても、はいはい。で、そういう人たちがいるんだから、ね、若干僕らマイナスなところもあるけれども、でもやっぱせっかく聞いてくれてる皆さんがいる上では、ね、ちょっと、少しでもちょっと自信持って前向きにね、出していきたいじゃない、やっぱり。
やっぱりそうしないと聞くところまで行ってもらえない、ね。
そうそうそう。結局本人がつまんないよって言ったら、じゃあいいよ、見ないよ、みたいな感じにやっぱなっちゃうからさ。
じゃあ皆さん、6月26日、神曲投稿されるぞということでね。いやー、大きく出たな、大きく出すぎたところありますけれども。
まあまあ、期待してもらえたらいいんじゃないかなとね。また、公開したら多分こちらの番組でもね、紹介すると思いますね。
はい。というところと、まあ、企画についてね、もんだぞと、もみもみしたと。
そうそうそう。いや、なかなかね、やっぱ、言葉のやつはさ、本当何気ないトークのところで出てきたけど、
うん、
やっぱあれは面白そうだな。
掘り下げると深そうですからね。
うんうんうん。そうそうそう。本当いろんな言葉があるから、うん、もう、どんな形でも、広げていけそうだなっていう、ところはあるので、まあ、ぜひとも本当ね、皆さんもね、こう、気になる単語単位でも別にいいと思うので、ね。
そうですね。慣用句じゃなくても。
そうそうそう。なんかそういうのをね、メールで送ったりもそうだけども、まあ、ツイッターとかでつぶやいてもらってもいいよね、本当に。
そうですね。ハッシュタグとかも作ってもいいかもしれないですけど、ね、まあ、それはね、ファン数の少なさを露見する話にもなるので、まあ、メールですね。
まあ、メールでね、
うん。ということで、まあ、気まゆりのね、メールフォームがありますから、気まゆりのブログの方からね、飛んでいただいて、メールフォームから必要事項明記の上送っていただくのが一番簡単だと思います。メールアドレスの方でも送れますということで、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方に、ハンドネームと内容、名義の上、送っていただけても結構です、ということです。
はーい。ということで、やってきました。
はい、やってきましたけれどもね。まあ、今回ちょっと諸事情でね、ちょっと、ジングルがね、できなかったんですけど、
そうそう。まあまあ、そこはね、仕方がないので。
またね、CM の話とか前回ありましたけど、
うんうんうん、
まあ、近々ね、やっていこうとは思うので、そこもね、
送りたいと思います。企画はしてますのでね。
はい。ということで、それではね、そろそろ帰りますかと言いつつ、僕はね、昼から出勤ということでね。
そう。で、僕はね、ライブに行ってくるってことでね。
そう、全然帰らないやん。寄り道しかしてない。
二人とも寄り道しかしないので。
そうですね。ということで、今回お送りしてきましたのは、お元気あっちゃあっちゅうしぐまと、
みんなの心に笑顔のデジタルメンバー、デジデジでした。
それでは皆様、またアップして、寄り道すんなよ。さあ、出勤。
さあ、ライブだ。